ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今回のゲストはクリエイティブディレクターの木本理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちの出会いのきっかけを振り返ると、代官山ロータリークラブの忘年会、
うん、はい、
1年ちょっと前くらいだったかしら。
そうです、そうです、
ですよね、
う
ん、あの赤い部屋でみんな集まっていた、
はい、
で隣の席でしたよね。
隣でした。それが初めての出会いですね。
そうですよね、
はい、そこからは読書会でたびたび出会うみたいな。
そうそうそう、この番組でも何回かお話ししているブリを捌く建築家のもとにね、
はい、集まりブリと本をたしなむ会で、
ブリーディングという、
はい、ちょこちょこね
ご一緒していますね。
はい、
はい、というところなんですけれども、そうですね、あのもしかしたらリスナーの方で木本さんの活動詳しくない方もいるかもしれず、もしよかったら詳しい話に入る前に、
はい、
簡単に最初自己紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、自己紹介が先ほどのその代官山ロータリークラブのきっかけになった、声をかけてくださったのが、うん、あのスマイルズの遠山さんって、こちらのラジオも複数回出ているという噂を聞いておりますが。
そうなんですよ。
そうですよね、
何回も来てくれていて、
もともと遠山さんが大学の先生で、で彼の授業が非常に面白く、うん、もうスマイルズに絶対入るっていう決めて、うん、それで2015年からスマイルズに新卒入社し、
はいはい、
5年くらいあのクリエイティブのお仕事したり飲食で働いてみたりなどなどあの過ごした後、今はこうブランディングの会社を3年ほど前に独立して作ってっていうような経緯になってます。
なるほど、はい、遠山さんの授業っていうのはむさびにて、
なんかね変わった授業で、
はい、
そのゲストで来てたんですが、あのピチピチのひまわりの T シャツが8切れんばかりで現れてね遠山さんが、
はい、
で私その時大学2年生とかで、まだまだウブで和歌山の田舎から出てきたばかりだったので、そんな人間に会ったことがなく、でどうやら娘さんの T シャツ着てきちゃったみたいで、
いやいやいや間違えないでしょそれあまり
でピチピチな自分に自分で受けてて授業進まないみたいな、でこの人の元で働きたいって思って、
え思わないでしょそれ
なんかね思ったんですよ絶対この人って大学2年の時に思って、そこからもう思い変わらずスマイルズだけしか受けなかったですね。
一途ですね。
一途です、とっても。
うーん、
そういう経緯でした。
でもスマイルズって必ずしもなんて言うんでしょうか、そのクリエイティブの職が多いわけではなさそうというかね、インテリアデザインを学んで、
そうですね、
でインテリアデザインの仕事がそういう枠があるってわけじゃなさそうな気もするのか、どうなんでしょうか。
そうですね、まさに大学ではインテリア勉強してたので、普通は設計事務所に行ったりする中、スマイルズに入って、うん、もちろんクリエイティブにその頃は新卒で入れるようなルートはなかったので、うん、スープストックの事業部に配属してもらって、
はい、
アトレ四ツ谷店やお茶の水店などでがっつり接客をしてました
そうなんですね、
はい、1年半くらいずっと接客して、皿洗いしてスープ焦がしてみたいな日々を送ってました。
これはこれは、
はい、
そしてクリエイティブの職に移ることになる。
なんかね、 多分映れなさそうだったもんで、うん、ただこう現場でスープをよそっているといろいろ気づくことがある、
はい、
で本社の方はこう言ってるが実際お客様はこうであるみたいな現場目線でいろいろ気づきが出てきたりとかして、でそれでなんか勝手に企画したりとか勝手に実施したりとかして若干怒られながらだましだましいろんな施策を現場発信でずっとやってたら、うん、なんかちょっと現場に置いとくと危なかったのかわからないですけど本社の方に移動になって、うん、そこからクリエイティブ局のところでデザイナーをするっていうような形でしたね。
ああでも遠山さん自身がよくその頼まれてもいない仕事をしなさいみたいな話をするけど、
うんうんうん、
まさに上司から言われているわけでもないのに企画を考えるとか気づいたことを共有するみたいなものが会社で響いたんでしょうね。それをなんか受け止めてくれる人がいたっていうことなのかな。
そうですね。なんで当時はまだ Facebook とかの時代で、うん、周りの同期がこうなんたら賞を取りましたとか、うん、なんたらなんかアワード商店建築乗りましたみたいな投稿が、
うん、
Facebook にちらついたりするとそれを見るたびに落ち込み SNS 開けず私はスープを作っていて建築何もやってないみたいなので結構ダウナーに一時期なっていたんですが、
うん、
まあそんなダウナーしてても仕方ないのでこう自分なりにそのクリエイティブの仕事に行くためにどうすればいいかっていうことを日々考えて夜まで働いて夜そのまま24時間のファミレスに行って、
うん、
ファミレスで企画書書いて、
うん、
で一瞬家でシャワー浴びてまた朝から働くみたいなかなりトリッキーな生活をずっとやってました。新卒当時
トリッキーっていうかもうなんかバイタリティっていうか、なるほど、そういう周りの刺激もありつつ、
うん、
このままよりも何か自分もことを起こしたいっていうのが燃えたぎっていたんですね。
いやだって劣等感で SNS 見れない生活ってしんどいじゃないですか、
うんうんうん、
でこれはしんどいが周りはねどんどん頑張っているわけだからやっぱりその時にその周りを貶めるでもなく逃げるでもなく、うん、やることとしてはその自分が劣等感みたいなものの辛いモヤモヤみたいなものをおのずと取っていかないとずっとこれ Facebook 見れないなみたいな気持ちに結構なって、
は
い、なんかやらざるを得なかったみたいな感じだったかもしれないです。
うん、そこから、飲食の現場でなく、
うん、
その本社に移ることになって、
うんうんうん、そうですね、初めは飲食で働きながら、
うん、
新しいブランドの立ち上げのグラフィックデザインの機会をなんか社内コンペに誘ってもらって、
うん、
ほうみたいな、私インテリアなんでベクターとかキャドなんだけどなと思いながら、
うん、
でもなんかロゴを作れって言われてるぞって思いながらあの Google であのパスの引き方とか検索してい
られを使うい
られ使い方みたいなロゴの基本作り方とかググりながらだましだまし作ったロゴが採用されて、
うんうん、
それきっかけでブランド立ち上げのお仕事をもらえて、
うん、
なんか気づいたら移動してたみたいな流れでしたね。
じゃあ一番最初の最初は飲食勤務をしながらクリエイティブの仕事も別にやるみたいな感じだったんですか？
そうです。接客して、うん、終わったら本社行ってグラフィックやってでまた接客してでちょっと休み取れたらベトナム行って買い付けでお皿大量に買ってきてとかその開業準備と接客を一緒にやってましたね。そんな感じでした。
じゃあ休みの日に仕事別の会社の、会社のっていうか、同じ会社の別の仕事を休みの日にやるみたいな。
そう、すごい楽しくって、なぜなら、ずっと皿を洗っていたものですからね、私。
はい。
もう皿洗ってた身からしたら、デザインっぽい仕事ができるみたいな感じで、もう毎日、有頂天で眠ることもなく、興奮気味でずっとやってましたね。
すごいけど、体調は大丈夫だったんですか？
もうバリバリですね。バキバキでしたね。楽しくて、その、新しいブランドを作る、
うん、
っていうことになんだか憧れを持ってそのさっきのピチピチの T シャツだけではなかったんです。スマイルズに行きたかった理由がね。
あ、他にもあるんです。
そうあったんです。ピチピチの T シャツも素敵だったけどやっぱり新しい何者かを作る、
うん、
何だかを作る、
うん、
かつそれがのり弁かもしれないし服かもしれないし何でもいいみたいなところで新たなブランドが生まれる瞬間っていうのをその時初めて体感して、
うん、
だから本当になんかアドレナリンで眠れなかった覚えがあります。
じゃあそこに携わったのがきっかけでブランディングの仕事にこうハマっていくというか。
そう、なんだか移動した時に名刺なんかもらっちゃったりして、
うん、
あ嬉しいと思ってなんて書いてるかなって思ったらグラフィックデザイナーみたいに書いててあれ私 私インテリアなんだけどなって思いながら、うん、どうやらその騙し騙しググって作ったロゴによりグラフィックデザイナーという名前が与えられ、うん、なんか一旦まずグラフィックデザイナーとして私のデザインのキャリアが、新卒入ってから2年後 ?1 年半から2年後くらいにそういう風になったっていう経緯でしたね。
なるほどなるほど、うん、いやはや。で、ご自身のクリエイティブエージェンシーを立ち上げるまでに何があったんですか？
うん、それまではもう新規事業を立ち上げ屋みたいな感じになってて、うん、それこそここ今六本木で収録してますが、うん、分岐六本木さんっていう、はいはいはい、入場料制の本屋さん、あれの立ち上げとかアートディレクションとか、うん、当時はまだ自分でロゴも作ってたので、うん、ロゴとかタイプグラフィーとかも全部あそこのやつはやらせていただいて、
うん、あ、そうだったんですか？
そうなんです、そうなんです。ああいうクライアントワークの新規事業立ち上げとかをゼロからみっちりやるとかの全体のグラフィックを中心としたブランディング、アートディレクションっていうのを担当したりっていうのをやりながら、社内のそれこそスープストックのイラスト描いたりとか、そういう社内のブランドもやりながらっていうのを両方半々くらいでやるっていうような生活が4年くらい続いていたような気がします。
なるほどですね、うん、そして、ちょうどコロナ禍に入る前後でご自身の会社を立ち上げるんですか？
そうです、まさにコロナ禍くらいですね、うん、なんだか周りの人たちが大変そうで、なんかお店に人が来ないなりなんなりだった。あとマスクが足りなかったりとか、
うん、
でその時にそのマスクが足りる仕組みを作るプロダクトの開発だったりとか、うん、もしくは飲食店にお金が入る仕組み、新しい物販をオンラインでやってみようとか、
はい、
そういうので、なんか時間もないしお金もないんだが作りたいから手伝ってくれないかみたいな連絡がパパパパパパパーとこうメッセンジャーにいっぱいピコンピコンと連絡が来て、
うん、
おっと忙しいなみたいな感じになってきたと。で一方その頃 Facebook ではなんか Facebook の話が多いですが、
はい、
なんかタイムラインであるグラフィックのデザイナーさんがコロナで仕事を失っているので、うん、どんな仕事でもいいから彼女に仕事をくださいみたいな、こう友達の切実な投稿みたいなやつを偶然見かけて、うん、ふむふむ、なるほどと。このコロナという大変な時代に声がかかっている人とかかっていない人がいるようである、
うん、
で私はどうやら声がかかっている人みたいだぞっていうことに、
うん、
その危機的な状況で人から声がかかるか、辛い時に人に想起されるかって結構クリエイターとしてポイントやなっていうふうに思って、
うん、
なんかコロナの時にメッセンジャーがピコピコ言っているような私って、うん、なんだかいけるかもみたいな気がしたので、
うん、
そのまますぐに遠山さんに電話して。
早いですね。
はい、ちょっと独立してみようかと思うみたいな連絡をしてみたのを覚えてます。
お、はい、遠山さんどんな反応だったですか？
いいねみたいな
そうだよね、遠山さんってそのご自身がね脱サラしてる人だから、うん、そのスタッフの人が自分で何かを始めることをめちゃくちゃ応援してくれますよね。
うん、本当に全員そんな感じで、うん、その後もこう主要な方々に連絡したんですけど、みんないいねいいねっていう感じで、
うん、
でもその2ヶ月後くらいにもう会社作ってましたね。
そうか、
はい、
っていうか独立しようと思うっていうのに周りの人が、会社の人がみんないいねって言ってくれるカルチャー超かっこいい。
めっちゃスマイル、そういうところは良くて、全員応援みたいな。うん、で、当時は4年5年目だったので、うん、まあ、4、5年目の社員って、まあ、使いよいというか、いると助かるじゃないですか。うん、だからね、会社的には微妙だったんだろうけど、皆さん背中を押してくれて、なんなら当時のスマイルズのクライアントさんをなぜか私の会社で引き継いで今も仕事してたりとか、
そうなんだ、
なんかそういうことも許されていたりとか、なんだかとっても新しいスタイルで独立しましたね。う
ん、ちなみに、独立後はどんな類の仕事が？
独立後は、はい、今はハーケンっていう会社をやっているんですが、ハーケンにはどうやらちょっと古い言葉みたいだけど耳を傾けるような言葉の意味があって、
うん、
なんか耳を傾けることをしてみたいと思ったんです、
うん、
なのでそのクリエイターのエゴみたいなものが見えるものがちょっとザワザワしちゃうというか、
うん、
例えばこうすごい目立った広告 だけどあれなんだったっけね、うん、みたいなこととかね、なんだかアワードは取ってるけど物は売れてないよねとかね、うん、なんかそういうの私事業会社でインハウスでやってたのでなんか違和感っていうか、うん、で売上は2年後事業潰れてない大丈夫みたいな視点で結構そわそわ見ちゃうというか、
うん、
なので自分はそのいわゆるこう広告代理店とか華やかなところ出身ではなく、うん、こう事業会社のインハウスから独立しているっていうところはまあ一見地味なんだが、
はい、
この事業会社でインハウスで事業責任を持ちながらクリエイティブをしてきたっていうところをこう基礎に置きながら、うん、その事業主とかクライアントさんの思いに耳を傾けてこうちゃんと派手じゃないけどずっと続くもの、うん、そういうブランディングができればいいななんてことを考えて今の会社を開き、なので本当にイベントだったり時には本の想定もするし、
うん、
こうコスメブランドも作るし、うん、もうあらゆるあとホテルとかいろんなこうブランディングに関わるものは分野問わず今やらせていただいているような状況です。
そうなんですね、はい、広いですね、
うん、
今年からあの留学をされると聞いたんですが。
あ、そうですね、今年の3月1日から日本からいなくなる予定で、うん、ロンドンの方に留学をする予定になっております。
え、でもあのなんというかクリエイティブの仕事をしていたんだけれども突然留学するということは仕事はどうなってしまうんでしょうか。
仕事は去年の8月に一人で北欧に1ヶ月行っていて、
はい、
でまあそこをいろいろ一人で暗挙している中でちょっと私今仕事してる場合じゃないぞみたいな、
うん、
ちょっとちゃんと大学院とか行って勉強したいことがあるぞみたいな気持ちがめきめき生まれてきてしまい、
うん、
で去年の9月に日本に帰国した後、うん、各クライアントさんにご連絡させていただいて半年後くらいで仕事をクローズさせてほしいっていうようなお話をしていたのでもう今ほとんど仕事はクローズに向かっているというようなところになってます。
なんというかそのいやすごいですねびっくりですよ。そのさっきのスマイルズ時代に独立を決意してすぐ遠山さんに電話するじゃないけど、
うん、
今回も北欧旅行から帰ってきてすぐいろんなクライアントの方に電話して決めると早いっていう、
うん、そうなんか私のいいところは自分のいいところをラジオで話し始める
かっこいいと思います。
なんか決断する能力と決断したことを実行する能力と、うん、実行したことを継続する能力があるのが自分のすごい好きなところで、
ちょっと待ってください、ちょっとメモっていいですか。
決断、うん、実行を
実行
継続、なんか本当他に何の才能もないんですけど正直決断と実行と継続ができれば、
うん、
なんか全部うまくいってきた人生だったのでなんかそれは自分の中の大きなアイデンティティ、
うん、
なので決めたらとにかく実行してそれを続けるみたいなことにすごい自分の中でパッションを持ってるので、
うん、
もう8月の北欧はもう後半はもう大学院のことしか考えられなくなって全然観光しないみたいな感じでずっと北欧でハンバーガー食べながらパソコンで大学院調べまくるみたいな、うん、絶対これ日本でできるやろっていうことをずっとやってました。
なるほど、うん、いやーなんというかちなみに北欧の旅行でどんな雷に打たれて留学にな勉強したいになっちゃったんですか。
北欧は本当すごかったな。そのまず初めにノルウェーに飛び込ん で、
うん、
でノルウェーはほとんど友達一人くらいしかノルウェー人の子いなかったんだけど現地でいっぱい友達ができて、
うん、
で彼らの森の中のキャビンに連れてってもらって3泊4日ノルウェーのかなり森深くに、
うん
6人でずっといて、うん、毎日森で入って、
うん、
山1個登ってでキノコとベリー収穫してそれでみんなでご飯作って寝て起きて山登って収穫して帰ってきてっていうのを4日間ずっとノルウェー人たちとやっていたんですが、
はい、
その時に彼らのこう自然感みたいなもの、
うん、
あ裸足で山入るんだっていうこととか、
うん、
あれ山の色ってこんなに違うんだとかどれが食べれるか食べれないのか知ってるんだとかあと彼らには森の中に自分のお気に入りの場所があるんです、
うん、
でそれ内緒にしてるんです。なぜならバレたらベリー取られちゃうからみたいなこととかちょっと日本と違う自然感みたいなものが垣間見えておやおやなんだか 北欧ってこんな感じなのねみたいなことをなんとなく自分で咀嚼しながら、うん、次デンマークのボーンホルム島っていう島でまたデンマーク人たちと森に友達になって入って、うん、同じそのスカンディナビアの感じだから、まあ、あの感じかなみたいな、はい、私でキノコみたいな思ったら、なんかどえらい強いお酒のボトルとどえらい甘いケーキを持ってきてて、うん、で飲むぞみたいな。でデンマーク人たちは森の中でみんなそれもまたキノコ探すんだけど、はい、最終号の時にピヨーンみたいな、なんか口笛みたいな鳥の声みたいなピヨーンって吹くんですよ。
ふむ。
でピヨーンって吹いたら、うん、みんなでピヨーンピヨーンって吹き返して、うん、自分の居場所を知らせるんですよ。でピヨーンが集中してるところにみんな集まろうみたいな暗黙のルールがあって、うん、でそこに集まって、でそれでその どえらい甘いケーキとどえらい強い酒を交互にずっと飲みながらタバコをふかすみたいな世界観で、めっちゃとても楽しくって、うん、でディエさアリ食べるとか言われて、うん、えアリみたいな。でその場に歩いてるアリピュッて掴まれて入って渡されて食べたらうまいみたいな、どえらい甘いケーキにちょっとアリをスパイスに食べるみたいな世界線で、これまた楽しい。
ふむふむ。
でどうやらデンマークとノルウェーでも、まあそもそもそれはね個人的な、うん、差があるからね、何人がどうとかないんだけれども、少なくとも2つの国で全く違う心理体験、
うん、
で人間と森の距離の近さや遠さなどなど考えた時に、あ日本の森ってやっぱいいなって思うところと、うん、あれ日本の森のこと私盲信しすぎたかしらって思うところが割とありまして、うん、でそれで、あこういうのって多分ね、その私は去年の初めから英語を勉強し始めて、それまでは全く英語が喋れなかったので、はい、日本から出ずに日本のコンテンツを日本人として消費し続ける人生だったにもかかわらず、なんかその去年からだましだまし英語なんか始めて、そういう海外の人と森なんて入ってみた時に見える日本ってすごい相対的で、なんかもっと好きになったっていうか、だから今後はその日本とか海外とかの人間や自然の関係性みたいなものをちょっとこう比較していくような文化人類学的アプローチで探り探りで、そのアプローチがまた自分のブランディングの方向にも生きてくるんじゃないかしらなんてことを、ついついその8月に森を暗記したのち考えてしまって、なんか大学院モードに急になったみたいなところがありました。
なるほど。なるほどね。まあ、よく古い本で、うん、その砂漠の神を信じるか森の神を信じるかみたいな話があったりするけど、
うん、
そういった考え方も多分結構ステレオタイプに沿ったもので、
うん、
実際に日本のローカリティでも違うものだし、うん、北欧の中でも全然違うものがあるしっていうのが広がってるんでしょうね、
うん、
でその兆しみたいなのを感じ取って、
そう、
うん、
おぼろげに感じてこれを確かなものにしてみたくなって、そうするとちょっと仕事をしている場合ではなくなってしまった、
すごい
ということでした。
いやなんかこう情熱の炎が灯る瞬間があったんですね
そうなんです、ありましたね、うん、去年。
すごい。でもう一つぜひ聞きたいトピックが、
うん、
留学も意識して英語をたくさん勉強しているっていう話を以前聞かせてもらったと思うんですけど、
うんうん、
でそれにあたって日々上達していく前に自分の拙い英語の記録をしておきたいっていう話をしてくれたことがありますよね、
うん、あその話ちょっと盛り上がりましたね、そういえば、はい、
これすごく面白いなと思って、うん、ちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか。
そうそう、英語は本当に私喋れなくって、うん、なんだかその飛行機でドリンクオーダーするのもあたふたみたいなレベルだったんですけど、一昨年初めて一人旅に行ってみて英語喋りたいっていうふうに思って、うん、そっから去年の2月頃から英語のコーチングみたいなものを始めたんですね、
うんうん、
で私の場合はなんか騙し騙しリスニングはできるが単語が全然わからないみたいな感じで、うん、本当に会話なんてできないっていう状態から始まっていたんですが、めきめき今週に3回コーチの人とこうネイティブの人と会話したりとか、あとは2週に一遍テストがあったりなんかことを、その去年の2月からもうすぐ1年になるんですけど、めきめきやっていてね、そうするとなんか面白いんだけど、なんかメキメキ上達していくわけですよ。
はい。週に3回ってものすごい頻度ですよね。
そう、朝6時半からやってるんです。
早い。
早いんです。6時半だと打ち合わせがないからできるっていうので。
うん、もう仕事もやる気満々だし、勉強もやる気満々じゃないですか。
そう、でも気持ちいいですよ。朝6時25分くらいギリギリに起きて、うん、そっからレッスンして、で、なんかもう早く起きちゃってるんで、コーヒーなんて飲んでみて、うん、スラックなんて早めに返してみたりとかして、かなりいい感じの気分で朝を。生産性高みたいな。で、また自分のこと 自分で褒めながら朝を過ごせるので、まあ、結構最高なので、うん、まあ、英語のレッスンを考えてる人がいればぜひ6時半 に、うん、っていうのはキーワードかなっていうふうに思うんですが、
はい、ちょっと持ち帰ります
けど、はい、お願いします、はい、なんかね、そのね、英語できないし苦手だし、私美大なんでそんなに勉強もねすごいしてたわけじゃなかったから、そのとっても得意なことではなかった、うん、で大人になってね、その今31歳ですけど、自分で起業なんかしてみてると得意なことの機会しか訪れないんです、
うん、
ブランディングが得意だからブランディングの仕事が来るし、うん、かつそれも私が得意なやつしか仕事も来ないんで、うん、あ、得意そう得意そうありがとうみたいなお仕事をいただいて、得意なことをしてパフォーマンスを発揮して、まあ当たり前ですよね、お金もらってるんだから、
うん、
だから得意なことをしてうまくいくっていう現象にちょっと飽きが来た感じも、
うん、
その時に急に英語みたいなものって全然得意でもないし、そんなに自信もないんだけれども、その得意じゃないものを始めてみて、
うん、
なんかできないのが初め楽しいんですよ、
はい、
全然わかんない、わからないのが超楽しい、なぜならいつもわかるから。
かっこいいなそれ。
で、それで
そう思えるものかしら。
え、でも孝太郎さんもそうじゃないですか。わかることが多いっていうか、なんかなんだろう、東京でね、うん、こうやってクリエイターで仕事してるとできることとわかることが増える一方で、うん、なんだか自分がすごい強い人間になってるような気持ちになったりしませんか。
全くないんですよ、
ね。あ、本当に本当に。
まあでもその話は今いいや。
あ、そうだね。ちょっと戻すとね。
うん。
そう、それでなんか強かった私、うん、無敵だったはずの私がなんだかできないぞみたいなのが楽しくて仕方なくって、
うん、
分からないみたいな、
うん、
でまあ分からないなりにやっていくと、昔分からなかったその英語の YouTube がなんか数ヶ月後には分かったりとかして、
うん、
あ、なんだか楽しいぞみたいなのがなった時に、自分の明確な成長に気づいちゃったっていうか、
うん、
もう英語とかじゃない限りブランディングの仕事の明確な成長ってないっていうか、
うん、
独立した時からしっかりクオリティ担保してるので、めちゃくちゃダメだったとこから良くなるみたいな経験でもうなかったところから、
うん、
急にそういう風になった時に、急にね、そのある日そのコーチングで、じゃあ半年前の映像を見てみましょうみたいな、
うん、
でもひどくて、イエスイエスグッドグッドナイスみたいな、なんかとんでもない英語の
英語の先生が以前の会話を録画しておいてくれていて
そうそうそうそう、
で一緒に見ようって提案してくれる、
そうそうそうそう、半年前とちょっと比べてみようよ、なんか成長してるよって言われて、
うん、
してないよ変わんないよみたいな感じで見たら、
うん、
本当にグッドとかイエスしか言ってないみたいな、
なるほどなるほど、
なんか I am happy みたいな、なんかすごくて、うん、でもパッションがあってね、
はい、
なんかそのイエスグッド I'm happy みたいな世界線で普通に会話してたんですよ、
うんうんうんうん、
で言いたいことちゃんと伝わってるし、
うん、
なんか仕事の話とか一生懸命説明なんかしちゃったりして結構面白くって、でその後じゃあ先週の録音見てみましょうみたいな感じで見たら、まあ随分流暢にはその頃と比べたらねなってて、うん、あ、こっちもいいなみたいな、
あ、なるほどね
なんかこう声のトーンが落ち着いちゃって、ちょっと、
は
い、なんかこうだんだん日本語的に英語が喋れるようになってきちゃってて、
うん、
で前より込み入った話なんかもしてて、
うん、
あ、これもいいなみたいな、
うん、で
その時に思ったのが、イエスグッドアイムハッピー的な私も好きだし、うん、今のこの感じも好きで、半年経ったら今のこの結構流暢っぽいぞってやつがめちゃくちゃこうベイビーイングリッシュに聞こえるように半年後なってるのかなみたいなことを考えた時にね、
うん、
あ、もう今の私には今しか出会えないんだっていう、これはね、小さい子供がいる親がよく言うんだと思うんだけど、
はい、
1歳とか2歳子育て大変じゃないですかみたいな、でも、もう 今だけだからこんなのみたいな、
うん、
あれに近いっていうか、
うん、
その拙い I'm happy で人と仲良くなろうとするそのエネルギーに何か愛しさの類のものを感じたし、
うん、
今のまだまだ喋れないけど前よりマシな今の状態の自分も悪くないし、でここから私英語上手になっていく一方じゃんっていうことに気づいちゃった時に、
うん、
そのなんか拙さ、脆さ、弱さみたいなもののなんかほころびの美しさみたいなものに気づいちゃって、
うん、
なんかちょっと愛しくなってきた、そんな話をしたような覚えがありますね。
そうですよね。これ最初聞いた時すごい驚いたんですよ。まずその仕事で無敵になってるっていう状況自体がかっこいいなと思ってですねで僕無敵感が一切なくて、
意外
なんか常に これで大丈夫なんだろうかっていう思いしかないから、
うん、
あのもちろん一個一個の仕事は楽しんで何かができているような気がするんだけど、大丈夫かなっていう思いとともに歩んでるんですね、
うん、
でうーんって思っていたから、成長する自分も尊いし、成長していない自分も尊いんであるっていう、どちらも認められるような木本さんの姿勢に、これはすごいかっこいいなっていう、なんか新しい、なんか世界を見る目をもらったような気がするんですね。
なんかメモしてましたよね、その時ね、小田さんノートを出して、
はい。でね、そのメモを取った時は、正直、何が、どう捉えているのか全然わからなかったんですよ。
うん、
でも、後々、よくよく考えてみて、自分なりに言葉に、なってきたのは、
うん、
例えば英語のスキルって言った時に、だんだんと喋れるようになるとしたら、その喋れるっていうのが唯一の価値じゃないっていう考え方は確かにあるなと思ったんですよ、
うん、
でさっき言ってくれたように、必ずしも語彙がなくてもパッションが伝わる、それによってなんか言葉でなく人間と人間が心を通わせるっていうのは十分あるはずであると、
うん、
でこの時何が起こってるかっていうと、ある種スキルが上達する、英語が上手くなるのって半分くらい他人と同じになることだと思ったんですね、
うん、
同じ語彙を持って同じ文法のルールを身につけて人と同じことができるようになるっていうのが大体半分。
面白い。
でも下手な状態って結構千差万別で、
うん、
で下手さっていうのはなかなか真似ができない、自分だけのなんか固有なものが宿ってるんじゃないかなと思うんだよね、
うんうんうん、
つまりなんか上達するっていうのは型をなぞるとか型にはまる、うんで、下手であるっていうのは、そこにしかいない自分がいるっていうことで、
うん、
だから、この自分にはもう出会えないっていう木本さんの感覚は、
うん、
その、今しかいない固有の自分を記録しておくっていう行為でもあるのかなって、改めて考えました。
もう今すごい結構腑に落ちた感じがするかもしれない。確かにこう、うん、完璧な何かを求めているんだが、
うん、
その、なんだろう、やっぱり、再現できない、
うん、
完璧にね、
うん、
再現できないからこそのユニークネスみたいなものはめちゃくちゃ現れてて、ねうん、ちょっとそれが愛しいっていうか、なんかでもそれが人間なのかもですね。その再現することができないっていう、
うん
う
ん、
そのなんか欠落に自分が出てしまうっていうことによって、そのフルコピーっていうものが難しくなってくる、
うん、
からユニークネスにユニークネスが重なっていくのかしらとか思うと、
うん、
なんかちょっとすごい腑に落ちとかも、なぜ自分のことが愛しかったのか。
なるほど、うん、なんかあの美術の中島先生という方が語ってるんですけど、学生には好きな画家の絵をひたすらそのなぞるように教えていると、
うん、
でその時何が起こるかっていうと、コピーが起こるんじゃなくて、自分の身体はその好きな作家と確実に違うんだっていうのがわかるって言うんですよね、
うんうん、
で一つのストロークを引く線が同じ角度と長さで引けないこととか、
うん、
同じ強さで同じ線が引けないっていう時に初めて自分の体と出会い直すっていうような、うん、だからなんかその自分だけのその自分の間違いとか、
うん、
その個性みたいなものっていうのは単に上手い下手ではない、そのパッションの部分、そこになんか質的な価値があるんだろうなっていう、
うんうんうんうん、
もう一個思い出したのが、
うん、
もう5、6年も昔なんですけど、
うん、
タクラムに尾形さんっていう仲間がいて、
うん、
尾形さんがね、息子さんが育ってどんどん大きくなる過程で、しかしそのタイミングでなんかね、いろんな素敵な質問をしてくれる、で生活の中の小さな疑問なんだけど、
うん、
その疑問がすごくポエティックに聞こえるからか、メモしてはツイッターに投稿してくれてたんですよ、
うん、
で木本さんから最初に英語の弱さを記録する話を聞いて、
うん、
思い返したのがその尾形さんのツイッターで、
へ
ー、例えばエネルギーってなんで見えないのとか、
うん、
あの口から出る言葉は空気なの、
うん、
とか、なんかね、あのこれは答えを求めてるのか、
うん、
ただあの疑問を言葉にすること自体に何か価値があるのかっていうと、なんかどっちもあるような面白い思考の探検があるなと思ったんですよね、
うん、
これについても思った。で、この時、わかんない。その、フニスとは、風船でやるテニスとかね、よく意味がわからない名言をたくさん彼が言うんですよ。なんか、それは質問でも何でもないんだけど。だからこういうよくわかんない質問みたいなのが、
うん、
口から出る言葉は、うん、口から出る言葉は空気なのかっていう、なんか、哲学的にも響く問いに、どう向き合うのか、
うんうん。
で、これって、科学的にとか、なんか言語学的に正しい答えを丁寧に伝えるっていうアプローチもあるけど、
うん、
でもそうじゃなくて、いや、そういう世界の見方があるのって素晴らしいなって言って、うん、なんか一緒に冒険に出かけるみたいなのの答え方もあるなと思うんですよ。だからその答えを提供することじゃなくて、
うんうん、
その問題意識を一緒に喜びながら、うん、なんか散歩に出かけてしまうような、
うん、
そんな答え、そんな質問との向き合い方があるのかもしれないなって思ったですね。
面白い。でもなんかそのエラーというか、誤配というか、うん、誤読というか、なんかそういうところにやっぱ魅力を感じてしまうなと思ったり、
うん、
なんかなのでその例えばじゃあヨーロッパでお友達がたくさんできたんだが、
うん、
もしかしたらね、私が英語が流暢だった場合、うん、友達になってなかったかもしれないなってことをたまに思うというか、
うん、
そのなんかこっちもいろんな誤配がありながら一生懸命やっているみたいなところに対してなんかいいなって思ってくれて仲良くなっていたりね、
うん、
なんかそういうなんか違和感おもろいみたいな、なんか結構なんか笑ってくれる、それは別になんかなんかお前バカだなってこうあざけ笑うっていうよりはおもろいねそれみたいな感じで笑ってくれるみたいな、うん、そのなんか私の拙い英語を笑ってくれて友達になれる感覚と、そのツイッターの不思議な問いみたいなのにフフってなっちゃう感覚って、その笑ってることがその能力の欠如とか、
うん、
エラーを笑ってるんだけど、でもすごい優しい笑いみたいな、なんかそういうので人が仲良くなったり癒されたり、うん、そういうこともあるのかしらなんてこと思いました。
あ、なるほど。つまり必ずしも言語に秀でていないっていう弱さは、
うん、
自分のものでありながら、あの人と分かち合うものでもあって、
うん、
で弱さの開示によってより近づくっていうシーンが起こり得ますよね。
そうですね、まさにそうだったかも、うん、その時に弱さを開示して、普通はね自分の弱いところを人に笑われるって結構ショックなはずなんだけど、
うん、
なんだか私嬉しかったんですよねその時、
うん、
あれは多分その空気とか、あと笑いの根底にあるリスペクトみたいなものを感じたから、
うん、
弱いことを人に笑われて嬉しいっていう謎の状態になってベストフレンドになっていったのかななんてことも思ったり、
それ気になる。
お、
根底にリスペクトがあって、
うん、
でなんか心理的安全があるから、
うん、
たとえ笑われても、
うん、
バカにされてるのではない。
そう、
うん、
お前なんかそのタイミングでそれ言うの受けるよおもろいみたいな感じがなんか嬉しかった、
うん、
でそれが多分文脈が違ったら傷つくっていうか、じゃあ例えば空港でこうゲート通るときに私の英語がダメで全然伝わらなくて、でハッとか言われたら結構ショックじゃないですか、
うん、
その英語の拙さを笑われるという事象で言うとね。でもそうじゃないってやっぱり心理的安全性が非常に高いから、なんかむしろ私今おもろいこの間違った英語みたいな感じになれるというか、そういうのもあるんじゃないかな。だからその文脈と関係性がエラーを笑われるという事象を幸せにもするしトラウマにもするのかななんてことも思ったりする。
なるほどね。弱さを、うん、分かち合える友達、
うん、
弱さを分かち合える英語の先生、
うん、
弱さを分かち合える自分自身、
うん、
みたいなものと、それをなんかこうめでるっていうの大事だなって今聞いてて思うんですけど、
うん、
個人的には結構難しいことでもあると思う、
うん、
すぐに自分に何かの結果を期待してしまうと、
うん、
それは一見完璧主義に見える逃避だとも思うんですけど、
うん、
すぐ自分に何かの結果を期待すると失敗が怖くて挑戦自体ができなくなってしまう、
うん、
でむしろ失敗とかなんか挑戦とかあんまりどうでもよくて、まあなんかやってる、
うん、
なんかただただやってるっていうことの継続の先にしか実は上達はなくて、
うん、
なんかその、うん、これってさ、めちゃくちゃのっぺりした言葉で言うと、
うん、
結果でなくプロセスを楽しもうっていう標語になると思うんですよ、
うん、
でこれって結構言うは易しで、
うん、
どうやったら結果を前のめりで求めすぎずに弱いままの自分のプロセスを楽しめるんだろうかっていう、
うん、
どう思いますか。
なんかそのプロセスの話で以前読書会で話した松尾芭蕉の奥の細道の話思い出した、
うんうん、
あの芭蕉はその奥の細道の過程で松島に行く中で、松島までのプロセスではめっちゃ歌返したくせに、
うん、
松島ではなんだっけ、一個か二個しか書いてなかったんだっけ確かね。だから彼にとって松島がもし美しくなかっても別にいいし、
うん、
松島がなかっても良かったかもしれない。つまり彼は松島に行くまでのプロセスで美しいものに感動して歌を書いたからそれでいいじゃんみたいな話を確かみんなで読んでね話した 気がするんですけど、なんか私はそのプロセス思考みたいなのは、うん、なんかあの芭蕉の話を読書会にしてからよりすごい強くなってね、
うん、
でそのまあ結果よりプロセスが大事なんだよみたいなことが私にとってはのっぺりしてないっていうか、
はい、
なんかその通りっていう感じがする。でその海外に気が狂ったように一人旅に喋れないのにね、
うん、
行くのもそれで、なんか予期せぬことが起きて、なんか失敗したりとかね、移動できなかったりとかね、
はい、
お金が払えなかったりとかいろいろするその瞬間がめちゃくちゃ多幸感に溢れてるんです、
う
ん、
何
超楽しくてね。
で何
前なんてね、その、はい、ネットが繋がらなくなっちゃって、ノルウェーの後半で、
はい、
でネットが繋がらないままだましだましデンマークに移動したんだけど、うん、デンマークでもずっと私ネットが繋がらなかったんです。
ほう。
でネット繋がらないとさすがに Google も開けないし、うん、乗り換えもできなくて、
うん、
ちょっともう結構お手上げで、でかつ荷物もすっごいもう1ヶ月分だから重くて、うん、もう重い荷物を持ちながらネットが繋がらない中デンマークに着いちゃったみたいな、
うん、
でそうするとみんな荷物持ってくれる、
うん、
し、で荷物持ってもう階段という階段全部みんな荷物持ってくれるんで、もう階段ごとにいろんな人が荷物を持ってくれて、でその中でタイミングがいい人にこういうところに行きたいんだけどさどうしたらいいのかなみたいな、
うん、
そしたらあじゃあバス停まで一緒に行こうかとか言ってバス停に行って、うん、その間になんか私はなんか何年前にここに移民できててとか話をして、あなんならバスが来るまで待ってあげるよみたいな、
そう
で一緒に バスのところに待ってくれてバイバイみたいな、でその後またバス分かんないからまた聞いて、
うん、
そしたら聞いた人も分かんなくて、
うん、
分かんないってなって他の人にその人が聞きに行ってくれて、でそのおじいちゃんとかが教えてくれて、あじゃあこっちらしいよみたいなことで、なんかなんだか分かんないうちにホテルに着いたんですよ。で楽しいみたいな。でもちろんそのプロセスで出会った人とはインスタグラムなんてちゃっかり交換しちゃって、
はい、
でストーリーズとかあげたらちょっとスタンプなんて送り合っちゃって、
はい、
なんかまあ友達と言えるまでではないけど関係が生まれたりしたんですが、うん、なんかデンマークのこと今思い返すとね、
うん、
なんか綺麗なレストランでご飯食べたみたいなことよりも、うん、なんかそのねバス問答が面白くってね、
うん、
ずっと残ってるし、その瞬間も楽しくって、でその時にその大人がねなんで一人旅に行くんだろうって考えたんです、
うん、
で多分弱い自分に出会うために一人旅に行ってるんじゃないかっていうふうに思ってて、
うん、
つまり東京で私が一人で歩いてても、
はい、
無敵すぎて、
うん、
誰かと一緒にバス探す必要がないんだが、
うん、
デンマークで私は英語も喋れないしネットもないから、うん、もう弱小みたいな、急に弱小のゲーム始まったみたいな感じで、うん、なんかこうゲームのカセット変えた感じ、なんか東京っていうゲームでは自分は結構強い、もう日本語喋れるしね、
うん、
バスも乗り換えできるし、うん、Wi-Fi もつながってるしなんだけど、デンマークっていうゲームに変えた瞬間になんかゼロからスタートで、なんか主人公の名前を決めるところからスタートしてるみたいなイメージ、
うん、
で新しいゲームって楽しいじゃないですか。であの感じの新しいゲームの、えこれって A ボタンを押したらジャンプかなみたいな感じで、あ A ジャンプだった、え B ダッシュだったみたいなことをゼロから知っていく弱さの体験みたいなののプロセスがなんか私はとんでもなく楽しい、
うん、
からなんか結構そのプロセス楽しむみたいなところは字で言ってるので、なんかよく理解が、うん、なんか芭蕉にすごい共感したというか。
なるほどね、
うん、
これはいや僕だったら、
うん、
テンパるね。ただ
テンパる
電波繋がんない荷物の重い荷物の災難で旅のストレスが大きくなることって何回も何回もあって、
うん、
盗まれた経験から、
うん、
あ重すぎて駅の隅っこに放置したスーツケースがなんか機動隊によってなんか爆発物と間違えられて取り囲まれたりとか
やってますね。結構
学生時代結構やばい状況に巻き込まれたりしましたけど、
うん、
でもなんだろう、そこの根底にあるのは何なんでしょうね。前向きさとか楽観的な目線が、そして人に頼っても良いっていうその心の開かれみたいなのが 弱い自分に出会っていいんだっていう風に思わせてくれるのかな。
そうかも。しかもなんか今私ちょっと光太郎さんにマウント取れるとするならばね、
はい、
光太郎さんは英語が喋れちゃうから、はあ、その時結構なんとかなってたんじゃないかなって思うんです、はあ、つまりなんとなく時刻表を読んだりとかね、うん、なんとなくバスの路線図を見たりとかね、まあなんならスマートに人に生き方聞いたりとかね、うん、多分できちゃって、うん、私ほどのドラマは光太郎さんには生まれなかった可能性がある。
面白い
なぜなら私の方が英語が喋れないと今マウンティング取ってるんですけど、
これ超面白い話ですね、
うん、あなたには生まれなかったドラマが、うん、英語が喋れない私には生まれている、かっこどや。
いやこれはすごいわ。数ヶ月前に、うん、綿谷えりなさんというパーソナリティの方にゲストで来てもらったんですけど、うん、ポリグロットって何カ国語も操れる人で、うん、語学についても話したんですけど、うん、やっぱりその最終的にはやっぱり一致したのが、喋、うん、れるかどうか、テクニックとしてどうかっていうよりも伝えたいことがあるかどうかでしかないよねっていう話は常々していて、うん、ってなった時にその思ったことが言えるかが大事なのではなくて、
うん、
その人と共にある時にどんなメッセージがあり得るかっていうのが思い浮かんでる方が大事で、伝えられなくてもいいというかね、うん、っていうのは本当強く感じるんですよ。で、今教えてくれたこと、喋れるっていうのが答えなんじゃないっていうのも、なんか抽象的にはそこにつながっていて、なんかできることで逆に見えなくなっていくものが多々あるし、出会えなくなっていくものが多々あるっていうのは、なんか弱さを称えているからこその違う世界にアクセスできるっていうのってめちゃくちゃ前向きなんだなっていうのが
ね、
痺れました。
ね、だから光太郎さんにしかアクセスできない世界がもちろんあるんだけど、うん、一方で私のこの無力感がもうもはや無敵みたいなところで、うん、なんか光太郎さんにはできない種類の旅を私は一人で楽しんでプロセスを謳歌してるみたいなところがあるのかもと思うと、もうまた半年とか経ったら私英語上達しちゃって、もうそんなロマンチックな旅ができなくなって、そうすると多分今度は英語が通じない国に行くんでしょうねみたいに、そういう風にみんなどんどんどんどん自分が弱く荒れる場所を探し続けてるのかもしれないですね、
うんうん、そっか、うん、僕今年は自分が弱く荒れる場所を苦しまずに楽しむっていうのをもっと意識してみるようにします、う
ん、あ、どこ行きます？そしたら弱くなれる場所どこですか？
ゲゲゲ、やっぱりまあ下手なギターを苦労するとかかな。
あ、いいですね。
うん、ね、
それはいいかも。私も実は先日ピアノを突発的に買って始めて、はい、なんかめっちゃ下手でめっちゃ下手で超楽しい、
うん、いやそこが木本さんのかっこよさですね、多分。その下手さごと、うん、下手さを丸ごと楽しめる。でそれをね聞いて、うん、僕はもうびっくりして驚く、
うん、
でやってみたいと思う。多分最初からそうなれないと思うんだけど、世の中にそういう人がいるんだ、そういう風に世界を見てる人がいるんだって思うだけでなんか勇気が湧いてくる気がします。
うん、確かに確かに、うん、ね、できないことの価値ってとんでもないですね。
ね、
うん、できるは一通りだけど、できないっていろんな種類のできないがあるから、うん、個性的で面白いですよね。
ね、タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また、僕渡辺光太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。